皆さんこんにちは。雨のち晴れだから本日は10月20日、いやもう10月また後半過ぎてしまいましたね。後半になってしまいましたね。この1週間広岡社長どうやってお過ごしでしたか？
あ、どうも1週間ぶりでございます。広岡でございます。いつもありがとうございます。魚松を利用していただきまして、本当にたくさんのお客様すごく嬉しい
です。なんかもう10月に入ってから、先週もそうだったんだけど、表情が明るいですもんね、はい、
今日はね、小川町、
はい、
埼玉の小川町のオープンの日でございます。
あ、そうだそうだ、
オープンなんです
ね。
オープン日です、はい、
素晴らしい、
はい、
いやーね、本当にずっと社長が
なんでオープン日でこれ喋っとんねって話じゃない、うん、それもまたおかしな話です。
まあね、それはいろいろね、事情ってものがあって、
ね、はい、
ただまあおめでとうございます。なかなかこうフランチャイズ展開しようって決意表明してから、はい、いろいろ紆余曲折あって、
はい、
まあなんとかオープンに
組みつけて、そうですね、早かったですね、何やかんや言ってね、もうどうやろう、3月の最初に立ち上げて、うん、半年ちょっと。
そうだよね、早いよね、はい、考えてみたら
早いです、うん、それも 2件ですから、
2件同時だもんね。
早かったと思います。
大抵ほらこういうのってまあ
2年ぐらいかかると
思うんですよ。かかるよね、1年ぐらいかけてって言って2年ぐらいかかっちゃった
りするもんね。そうなんですよ、2年ぐらいかかるんですよ、
うん、分かります。
事業的には
ね、
はい、
僕もいろいろそうやってきた人見たけど、やっぱりフランチャイズをやろうっていうふうに計画立てが大変だもんね。
大変なん
ですよ、実際そのいろいろなね、
形がね、
そう、
むっちゃくちゃ大急ぎでやりましたけどね、
うん、
はい、何もかも、いやも
うそれはすごい急いでたっていうのは見えてたからこっちにも。でも、はい、それでもね、ほら途中に紆余曲折あったこともね、
はい、
知ってるし、まあよくこぎつけましたよね。
またこれはね、本にねしてね本屋さん前にいますか本にして紹介しますか。
いやいや、ぜひぜひ。いやだから面白いのは、
はい、
ね、社長の、まあ面白いって言っちゃいけないのかな、まあでも面白いんだよ、興味深いというか、やっぱりいろんな困難があるで、やっぱりそれをどうやってリカバリー乗り越えていくかっていうところが、
もう困難だらけなんですよ僕本当は、
ね、
はい、でも結構楽しんで困難を乗り越えてるんです、うん、僕は。
でもやっぱり最初の直感が正しいっていうか、そこは信じてますよね、社長はいつも。
そうですね、なんか不思議と
ね、
なんかつながっていくんですよ。
ね、最初の直感で突き進んで、いろいろこう障害ハードルがあるんだけど、でもやっぱり最初の直感を信じて、そのハードルをどんどん超えていくっていう、
なんか不思議とね、
うん、
ゴールに入っていけるんですよね。
もうやめちゃおうかっていうことではなかったんです
よ、ね、いや僕はそれはないですね、
うん、
はい、諦めないっていうのが、うん、僕の心情なので。
そこはねやっぱり面白いなっていうね、はい、うん、まあやっぱりそうだよね、世の中こういろんなプロジェクトね、プライベートなプロジェクトもあるし、まあ一つの計画とか企画とかね、
はい、
集団でやるもんあるけど、まあスムーズにいくことっていうのは逆にほとんどないもんね。
いいですよそれは、うん、そんなね男女の関係だってないですよ、うん、そんなスムーズに進むことなんて、うん、
いやなかなか重いセリフだね。
そんなことないと思うけどね皆さん楽しんでやったのが、
でも楽しいねことだって、ほらレジャーだって、
はい、
旅行行くって言ったってスムーズにいかないことって結構あるもんね、
うん、
まず予約段階でね、
そうなんです
よ、なんかあれその予約したのに通ってないみたいなこともあるし、
は
い
は
い、
でもそれがね不思議とね、
うん、
最終的にうまいこと言った場合は、うん、もうすごくね喜びに変わりますよね、
思い出深くなるよね、
はい、
そう、だいたい旅行もそうだけど変なことがたくさんあった旅行の方が後でいい思い出になります、
ね、いい思い出になると思いますよ、不思議と、
まあ、ね、
はい、
そうそう行ったら全然水何お湯が出ねえとかさ、
用意してなかったとか、
そう、用意してなかった、
予約しといたのに、ね、名前もなかった
なかったとかね
僕ありましたもん、僕九州行った時ありました、
国内で、
はい、僕ね幹事さんしててね、九州に3泊4日行ったのかな、で最初桜島を行っとって、
うん、
最終日にね青島っていうとこありません、
あります、宮崎のね、
うん、青島観光ホテルじゃないですか、
はい、
大きい白いホテルなんですけど、
ね、有名だよね、
はい、うん、でそこを予約しといたんですよ、
うん、
お姉さんはねなんとか旅行センターでね、なんとかしか言えへんけどね、
うん、
分かってるけど、
うん、
で行ったらないんですよ、ね、
ない
ないえマジで
何人ぐらいいたの？
あの時ね7人、
いやちょっとそれきついよね、
はい、7人、うん、全く部屋ないじゃないですか、
うん、
まあ2部屋あればね、
うん、まあ、
なんとかなるんやけど、うん、全く部屋ないから
、うん、
部屋はなんとかできたんですよ、
うん、
ところが、
うん、
宴会も用意しておいたんですね、
うん、
宴会、
うん、
でその時代ですからおっちゃんたちもいたし、
うん、
コンパニオン様入れといたんですよ、
おお、はい、
ね、宴会係、
うん、
宴会のコンパニオン様入れといてね、
うん、
ほんで やったのに何も用意できてなかった。でまさか宴会のもう部屋ないし、
うん、
で宴会はできないと言われて、うん、そう、おっちゃんたち怒りますよね。
怒るよ、お前何やってんだ。
僕一番若手やったから、
うん、何やってんの
その頃、何やってんのお前はいう感じで、うん、そしてもうしょうがないから、うん、僕宴会場本では探します言ってとりあえず部屋はできたから、うん、周りのね、うん、飲食店走ってね、うん、一軒ずつ聞いていったんですよ、それでね、
うん、
あのすごくおしゃれなね、うん、立派なね、
うん、
あの玄関入ったとこに、
うんうん、
あの池があってね、
はい、
池すがあるんですよ、でっかい池す、
う
ん
う
ん、岩のよね、
うん、
で、水槽のでかいのあって、
はい、
で目の前にカウンターがあってね、
です
げえな、ちょっと高そうやな思って、うん、でも交渉してね、うん、あの値段的に合うようにして、
うん、
で予約してる値段と全部合わせてもらって、
うん、
でそこを確保したんですよ。
でコンパニオンさんも来てくれた。
来てくれた。
ああすごいじゃない。
そう、これであの長嶋監督さんがよく使うと
こ、お
はい、宮崎キャンプの時
そうだよね、はい、宮古の城でねあのキャンプやってたからね、は
い
は
い、うん、もう絶対そこに寄るっていう 店だったんですよ。
店もバッチリだったじゃないですか。
そう、でそこで予約できたから、うん、逆に良かったんですよ。
あのそもそも、
はい、
その予約が入ってなかったってのはどちらのミスだったの。
いやそれは
向こうの
旅行会社さんですよ。
あ旅行会社が、ね、
もちろんもちろん。
それひどいよね。でも、
はい、チケット持ってますからこっちは。
ちゃんとあったんだ。ちゃんとバウチャー持ってて。
そうそう、クーポン持ってるから。
それはでもひどい。なんだと。じゃあどうしてそんなことが起きたの。
やっぱりたまにあるでしょうねそういうことね。あったら困りますけどね。
たまにはあるでしょうか。あったら困るでしょう、ね、
え名前ないですよ。マジで。
それはひどいね。でも、ね、
でもクーポンありますよ、うん、言って。
いやだからあダブルブッキング他の人がもう入っちゃってたわけね。
でしょうね。
そういうことだよね、
はい、
二重予約だな。
まあでもでかいねホテルなので、うん、部屋もあったんですよ。
まあそこは不幸中の幸いね。
そうそう、ただ宴会がやっぱりできんという、うん、宴会場がいるじゃないですか。
まあ事前準備してないとね。
そうそう、うん、
食材とかもね、
はい、それは慌てましたよ僕は。
いや俺はそんな似たのであったのはまあミスではなくてね、
はい、
まあちょっとあるあのまあなんていうのそういう団体に入って、
はい、
で旅行しようって二十数名かな、
うん、
で俺幹事だったわけ、
はい、
でちょっと変わったとこに行きましょうっつって、はい、沖ノ島に行ったのよ、
うん、
島根の沖ノ島ね、はいはい、まあ俺沖ノ島ちょっと仕事で十数回行ってたから、
はい、
大体いろんなこと分かってるし、はい、で飛行機でこう行くのもいいけど、まあ、あのフェリーで行きましょう。高速船で1時間ぐらい、はい
は
い、
西条港でね。
そうそう、それでね喜んでくれたわけみんな、はい、あいいなって、はい、で料理も美味しいしさ、
はい、
でバスも仕立てて、
はい、
島内観光も結構充実したわけよ。
あで、まあ、沈むわ
よ
な。
そうで夜もこうバッとこう宴会でさ、
はい、
盛り上がって、
はい、
さ翌日さ低気圧が来てて、
は
あ、飛行機が、まあ、船が出ない、
はあ、
飛行機が出ないってなっちゃったわけよ。
ああ、まあ、次帰れへんねや次の日。
そうそう、やっぱり島だからさ、
はいはい、
島に閉じ込められちゃったわけ、
はいはい、
で部屋がなまず部屋確保しなきゃってさ、はい、であちこちこうホテルとかね旅館にあったって、まあ、部屋確保できたわけよ、
はい、
であとやっぱりまあなかなかこう食べ物にうるさい方々の集まりだ
った。いかんまやこれ。
だからちょっとまずお昼の手配はして、
はい、
まあそれはちょっとそこそこ満足いってて、今度夜じゃないですか、
はい、
島に閉じ込められてさ、
はい、
で夜ねどうするかと。でまあ夜もちょっといくつか店当たったいいとこ見つかってよかったんですが、うん、翌日ですよ。今度翌日飛行機が出るのか出ないのか。
えまた帰れなかったんですか。
いやだからそのために全部俺がもうあの空港に行ってさ全部状況聞いて、はい、それを皆さんに説明してさ、
は
い、で朝はもうどうしても早く帰りたいっていう人がいたから、
はい、
みんなに説明してこの人どうしても用事があるらしいからこの方を優先させてくれとかさ、
はい、
全部そういうのをやってなんとか翌日全員出
て帰れた、
ね、帰れた。でもいやこういうことあるんだなって。やっぱり島ってリスク大きいなってその時思った、
ね、あリスク大きいね島はね、
うん、島大きい、はい、本当に
ちあのすぐやけどね。あ飛行機あれ15分ぐらいじゃんかなあれ。
そうそう、
米子空港
かな。米子、あの出雲かな。あうん、出雲あ米子か。で、あとあそこにも行くんだよね、大阪空港、伊丹ね、
はい、
もう30分ぐらいかな、
うん、
だからとにかくあのフェリーが出ればなんとかなるっていう感じだったんだけど、そのフェリーも出なかったからさ、
はい、すごいな。
いやだからもうあの時は本当に必
死だった、ね、でもあそこって結構台風のコースやね。
そう、意外とね、
意外とね
日本海側、
はい、
あと冬場だと天候が悪くなると飛行機が降りられないみたいな
こと
が
あって、あるんや。
だからあのみんなはねこう俺のせいじゃないって分かってるわけですよ、は
い、でもしょうがないわな
不可抗力、
はい、
だけどやっぱりなんか美味しいもの食べられないと不機嫌になってくのも分かるわけ、はい、
そうやね。
そう、はい、なんか不機嫌になってきやばいとかさ、やっぱり思うじゃないですか、
はい、あの島の中ってやっぱり居酒屋とかもあるんですか。
あるある、今ね、社長おっしゃって、まあそこの西条っていうのはね、
はい、
まあ、あの
一番町じゃないですか。
町です、道後になります、はい、あの海外にも結構いろんな店あるし、
あ、
まあ僕の知ってる人間も料理旅館やったりしてたから、まあ、なんとかしのいだけども、まあそうだね、うん、やっぱり閉じ込められちゃうとね、人はね。
なるほど。
そう。で、やっぱほら仕事持ってる人がいてさ。
島はリスク多いな、さすがにな。
本当あれはちょっと焦った。だからやっぱりちょっとプライベートではいいけどね。
はい。
やっぱりちょっとこう。
仕事持ってる人の集まりはちょっと大変やろな、
うん。あれは俺もこういうのは二度とやめようと思った。は
い、やっぱりリック繋がってんとか危ないね。
そうだよ。
帰れるやっぱり。道を作っとかないとね。
あのとりあえず陸路だったら、
陸路やったらね、なんとかなりますからね。
そうなのよ。だから下手するとさ、なぜ島なんか行ってたって言われかねないからね。
うん、そうですね。
それはありましたね。
また天気悪くなってんだそれ。不思議ですね。
不思議。
まあ、でもよくたまにはありますよ、旅行行って。僕、あのガム解いた時でもね、うん、飛行機飛ばへんかって、はい、一日逃したことあるもんね。
あ、はい、あ、やっぱりね、そういう。やっぱその閉じ込められる、まあ、沖縄だとよく台風でね、はい、日程がってのあるからね。
あれどうなの、あ、もし沖縄行くじゃないですか、うん、台風来ますね、
うん、
台風来ました、
うん、
でチケットはその日です、
うん、
次の日のチケットはどうなの。
あれね、だから振り替えになる場合、あの要するに天候で、
はい、
飛べない時は、
うん、
確か振り替えになると思うんだけど、
あ、そう、
翌日のチケット持ってる人が優先だよね。
そりゃそうでしょうね。
そうそう、
で、あの空席あれば、ね、乗れ、
そうです、
乗れますけど、
うん、ないとあとあとみたいな、ね、
そうでしょ。だからグアム行った時も、
うん、
あの飛行機はチャーターできたんですよ、
うん、
ところがね、ちっちゃい飛行機しかチャーターできないんだから、
か
乗れへん人が半分できたんですよ、
うんうん、
で優先的にどうしても帰りたい人を優先的に乗せますって、
うん、
僕は別にもう一日伸びても構わへんっていうので手挙げたから、
うん、
で次の日になったわけです
。
そしたら50ドルのあのなんていうの、
あのミールクーポンみたいな、
そうそう、チップくれるチップくれるわけですよ、
うん、はい、あれはあったと。俺なんかもあの機材の何なんかこう機材の修理にの時間がかかるって言われて飛ぶ飛行機が飛ばなくなって、
はい、
でなんかねどんどん遅れていくわけです。最初2時間ぐらい遅れてるってのがまた1時間伸びて、結局もう今日は飛びませんってなってさ、
はい、
深夜ですよ。それでホテルに行って、あの手配するか行けっつって、
はい、
食事券ミールクーポンもらって、で翌朝なんかすげえ朝早い時間に出るからっつってさ、
ありますよね、
うん、で、うん、その時やっぱりいろいろ文句が出るわけ、
うん、
俺はビジネスクラスなんだから優先しろとかさ、
はいはいはい、
やっぱり出てくるよね。
なるほど。
そういう人たちがいて面白かった。同じ扱いなのかとかさ。
なるほどね。
人が出ますよそういう時は。
結構ありますよ、荷物なくなったことありますよ俺。
あ、そう、そう、出てきた、出てこなかった、
出てこなかった。
それはきついね。よくほら
でもね、うん、あのそんな大したもん入ってへんなんですよ、うん、その中には。でも7万5千もらった。
え、そのまあなんていうの、
最高が7万5千らしいわ。
ああ、保証がね、
はい、
そうなんだ。
7万5千でいいですかよ、だって、あ、それで十分ですわ、ええ、7万5千。若い時ですよあれ。
いやだからそれは俺はないけど、一緒にいた友人がねハワイ行った時に、はい、いやよくある、一つ荷物が別なとこに行っちゃってさ、
はい、
つまり降りその空港に降りなかったわけ、
うん、
でちょっとあのホテルに来て翌日ぐらいからやっと連絡あって、なんかロサンゼルスかどっかのとこに行っちゃってるって言って戻る
アメリカの航空会社は結構ありますよ。
あるでしょ、
はい、僕アメリカ航空会社ばっかりもんそれあんの。
あれ何なんすかね。
いや分からない、もう結構いい加減やと思います。やっぱ日本の航空会社が一番安全やと思います。
なそういうことほとんどないもんね。
ないないない、日本の航空会社ほんましっかりしてます。
聞いたことないもんね。
アメリカはもう雑ですわ本当に。はい、
だどっか行っちゃうっていうのは、でも行った先が分かるのおかしいよね。どこそこに、
もうしょっちゅうですよアメリカの航空会社しょっちゅう。
いやそれはきついよな。
ようもあったけど届いたな、もう俺カナダからしっかりとね。ほんまノースです。今は何かな分からんけど、
昔はさ結構抜かれるってことあったじゃないですか、はい、あの荷物でもさ、
はい、
それあったよ。どこかな、送った時にさ、うん、完全にそれはあの手荷物じゃなくてね、送った荷物が自宅に届いたらも完全に抜かれてましたね。
あ、
開けられててさ。
なるほど。もう昔はね結構そういうのありました よ、
ね、
うん、今は
少ない
と思います。
少ないよね、ほとんどなくなったけどね、
はい、僕でも未だにそのアメリカの航空会社ね、よう全くちゃんと届くな、ね、不思議やな。
もう届かないこと全然
送ったり、そう思ってね僕。 ええ加減
そういうことね。そうだね、まあだからそう旅の思い出ってそういうことは、いやだから俺は本当ね、だからホテルが部屋がないってことあったね。ないよって言われて、
はい、
えないよって予約したんですけどって、今みたいにネットじゃないからさ、うん、その電話の予約でないわけよ、このなんていうのこう証拠みたいな。
そうやな。
でバウチャー届いてるわけでもないし、はいはい、まあ、中国だったけど、いや予約したはずだとか言って、
中国やったらそれは普通ですよそれ中国のホテルね、四つ星ホテルでもね、あのドア閉めるじゃないですか、うん、でも前の部屋見えたるからねちゃんと閉まらへん
から閉まらないとか。あったね、水が出ない、
そうそう、
あお湯が出ないとかね。
いやそういうこと、お湯出えへんのはいいけどな、お湯ね、あのシャワー使うやろ、ま、だベッドルームびしゃびしゃになるなよくあ
れそれ
いやよくありますよ本当に。
まあ平気でダメだ、まあ物も名誉ないよってね、うん、平気で言うし、まあ昔ですけどね、
で、
まあ、
それと出ますじゃないですか、うん、もうねシャワーしたらベッドルームびしゃびしゃで言うやろ、あそうやな言うて音で終わりもう知ってんねやなあれ。
そうそう、昔あのだったらほら80年代とか90年代の頃ってまだひどかったもんね、
はい、
みんなほら、まあ、公務員だからさ余計なことしないもんね、
はい、もう そうですねみたいな
そうそうそう
だから直しなさいよ
だってホテルでさ朝食べてた時にさ、なんか隣っていうかちょっと近い席でさ、すごくなんか美味しそうなちまき食べてたわけ、
はい、
あれ食べたいなもと思って、うん、あれ欲しいって言ったらないって言うんだよ、めいよってだって食べてるじゃねえかってめいよって
言われて、そう簡単ですよ、
簡単ですよ、
簡単、もう返事は簡単ですから
いやそうだから そういうことはしょっちゅう
あのね、難しい、あの日本人みたいね、ちょっと待っててください、ちょっと見てきますかとかね、そう難しいこと言わへんからね、
はい、そうだからそれはね、いろいろ地元の人とか中国旅慣れてる人に事前に聞いてたから、それでめげちゃダメだと、
そう、それ普通ですよって言われますよ、
そうだからその時を、はい、それが当たり前だと思って交渉しないと、
はい、
そうすると交渉すると向こうがうんざりして出してくるとかね、
はい、あのね
あったあった、
そういうね、あの向こうには中国がないの考えますとかそういうね難しい中国語はないの
ないんだね、そういういやそういう時代でしたね。いやいやもう今は全然ね違うとは思いますけども、
すごかったもんね、
ね、
もうねなんていうか高級引いてる人がね缶持っててね、うん、お金入れてくださいみたいないっぱいありましたからね、うん、
ありましたね。
あでもね、あんだけ30年ぐらいで変わる国珍しいで、
いやだからすごいスピードだよね、
はい、
もういや俺はもう30年とかもう20年すごいスピードだよね、はい、それは僕よく覚えて
る。自転車乗ってはったんがね、うん、今高速走ってるんですよ。
走ってますよ、それも高級会社ですよ、
はい、
本当に
あんなね、あんだけ速いスピードでね、うん、変わった国珍しいですよ。
ないですね、
はい、
もうなんか時計腕時計パチモンの腕時計しかねを売ってたようなところが、数年経ったらみんな本物のロレックスはめてるとか、
ね、そのロレックスですよ、
ね
え、うん、すでも日本も昔そうだったらないかとか言われますよ、そんな言うたら、
まあそう、まあ、
おかちまちで売ってたじゃないかとか言って
だってあれですよ、結構90年代だけど上海とか行くじゃないですか、
はい、
こう街中で歩いてって飲んだりして帰ってると、やっぱこうなんていうの、箱にね、
はい、
ロレックスを持ったお兄ちゃん近づいてきて、
ヨーロッパでもありました
よ、
いっぱい、
うん、でこう言うんですよ日本語で、本物の偽物だよって本物の偽物って何ですかって感じだけど本物の偽物よくできてるよっていうう
まいこと言うでしょ超イミテーションだよって何やねんそれみたいな。
そうだからね、そういうのがなんかもう面白くて、もう、まあ、今はねそういう光景もないし、
社長さん社長さんって行くでしょ、
もうそうそう
社長さん、子供まで社長さん社長さんまた子供やろっちに社長やないやろって
そういうね、なんかこう、うん、いや本当にだがあっという間にこう豊かになっていくんだなっていうね、
はい、ガラッと変わりますね、
うん、
すごいですね、成長ってすごいですね。
いやそれはすごいです、だから韓国だってもう全然今はもう日本を、ね、
はい、
抜いてるくらいの豊かさになったけど、もう 2,30 年前それこそイーテンオンあたりなんか行くとさ、
はい、
あのあれですよ、あのルイ・ヴィトンのモノグラム、あの模様あるでしょ、
はい、
あれで何でも作ってくれたからね。
そうでしょ。
そう。だってあの柄があってさ、
今
何でも作るよ
って。作れるよね。
なんかジャケットあって、ルイ・ヴィトンモノグラムのジャケット。何でも作るよ。
カバンでも作るよ。
作るよってさ。
イーテウォンでね、あんだけ変わった街も珍しいね。
まあ変わりました。まあ、あ昔はね、あの米軍のね、あの基地の街って感じだった
けど。そうですね。今ね、テレビでイーテウォンクラブ言ってね、そうそう、すごい高級なね、お店の宣伝してるじゃないですか。
やってますよ。
もうじゃあ僕そんな、僕知ってるイーテウォンってね、なんか怪しいおっさんしかおらへんねんけどな、これ
は。そうでしたよね。まあ一番ね、こう、にぎわうミョンドンでさ。そう、で、イーテウォンあたり行くとちょっとね、でもほら、今言ったベースの街だから、ちょっと変わった店がね、
あったりして。そうなんですよ。ね。あのね、ちょうどど真ん中にね、ハミルトンホテルの
があって、ね。ああ、あったあった。
ね、うん。ハミルトンホテルの周りなんかね、そのホテル自体がね、もう超イミテーションの街だったんですよ。僕、そういう印象しかないんですよ、実は。
いやもうそれはね、古い古い古いです
か、古いですよ。それから言ってないから分からへんすよ。
いやだからあっという間だよね。だからそこは僕らね、やっぱり舐めちゃいけなくてさ、はい、もうあっという間にもう日本を追い越してる可能性あるわけですよ。
なるほど。
街のね、ああいうデジタル
ドラマにすごいかっこいい男の子がね出てくるわけですよ。イーテウォンクラブ
かっこいいよ、みんな。
そんなうさんくさいおっさんしかおらへんかったでよ本当に。
女性だってこのほら化粧がね、なんかやったら頬が頬紅が赤かったりね、はい、なんか化粧の仕方が違うなと思ったらもう全然違うし、みんな今、ね、わざわざソウルに行ってさ、はい、あのコスメ買ってくるわけだから、
ね、日本の人ね行ってね、うん、なんかヤクルト僕かけられますけどね。
いやそれはね覚醒の感ありますって。
なるほど。
本当に
すごいな。
いやだからいや、うん、だからいろいろやっぱり韓国が好きでよく言ってた、まあ、いろんな思い出ありますね、そういえばね。
韓国よく行ったんですか。
よく行ってました、好きでね。
へえ、うん、それは好きで行ってたんですか。
そう、
取材じゃなく
て。いや取材じゃなくて、うん、なんかまあね、ちょっと韓国語勉強した時期もあって、なんか韓国って面白いなと思って。
あそこまでやったんですか。
そうそう、よく行ってましたね。だからあんまり日本人がいなく
て、主にしかしません僕は。
だから当時あれですよ、社長、もう行くとさ80年代の前半ね、
はい、
もう行くとあれですよ、旧姓パーティーとか、もう日本人は悪名高きでさ、は
い、あそうなんや。
もうだから朝とかホテル泊まってね、はい、そんなに超いいホテルじゃないけども、
はい、
泊まって朝起きて飯食いに行くじゃないですか、はい、ホテルのダイニングルーム、はい、そのみんな女の子連れた日本人ばっかしですよ、つまり泊まり込みで、まあ要するにあの
なるほど、
そう、まあ、
フルコースやね。
そうそうそうそう、
なるほど。
要するにまあ
おっちゃんフルコースやな。
だから日本ではそういうことできないから、
はい、
もう旅のね恥はかき捨てじゃないけども派手。
あそうな
んだ、ね、だからねちょっと嫌になっちゃったよね、見てて、同じ日本人として恥ずかしい。
あそう、え佐久間さん何やね、焼肉食いてたん。
まあいろいろね、焼肉じゃないけど、いやなんかねとにかくあの
カルビ食い
に行った、関心があったのちょっと韓国に。
あそうなんですか。
うん、だからいろいろこう回ってさ、
僕はカルビが好きでよく聞きましたよ。
いやだから当時付き合ってた彼女と今、はい、韓国ソウルは面白いから一緒に行こうぜって連れてったりとかさ、やっぱ面白かったですよ、今とまた違ってね。
あそう、
ああいう市場で買って食べたりとかさ。
ああ何大門とか面白い
もんな。ああ面白かった面白かった、もう何大門市場とかね、東大門もすごい面白かったし、
は
い、
夜ね朝まで店開いてるんです
よ。あいつあいつ、
あのなんかね向こうのね焼酎飲みながらね、うん、あのなんていうの外でね、
うん、みんなね、
う
ん、座ってね、
そう
あの人炉ね、
はい、
甘くてまずい焼酎だなと思ったけど、はい、当時
でなんかおでんみたいなの炊いてはるんですよ、一晩中炊いてはるんですよ。
そうだよね、
はい、
でみんな屋台でね学生たちもね、
はい、
そうだって俺行った時普通の店でもさ生ビール、はい、まあ三メクチュっていうんだ、三メクチュ受精、まあ要するに生ビール欲しいっていうと、
はい、
でかいさアルミのやかんの中にビール入っててさ。
あそうなんですか。
それが氷で冷やしてあってさ、だから気の抜けた生ビールですよ。それ飲まされてたようなことがあったよね。
あそう、
うん、
僕あの何だいもんの屋台はよく行ったな。
ああ、まあ僕もあそこ好きです。
トッポギとかさよく炊いてるじゃないですか、
餅みたいな、これ餅みてえだな、
細い餅みたいなやつね。そうそうそう、はい、あれとかね、
ね、
あの韓国おでん、
うん、あれうまいんだよね。
それ、はい、それチヂミとかさ、あの屋台うまいんですよ。
それでやっぱりほらめちゃくちゃ安かったじゃないですか。
安かった、
もうだって400円あればもうお腹いっぱいでさ、
そうそうそう、うん、1000円もいらんかった。
いやるね、
うん、
で酒も飲めたでしょ、
はい、
だから本当に
夜中ずっと朝まで飲んでたもん
ね、
はい、そういう思い出ありますわ。
でこうあの喫茶店入るとさ、最初の頃びっくりしたのはコーヒー頼んだらさネスカフェと砂糖が入って出てきたよね。
あそう、
そこにお湯注いでね、だからコーヒーって言ってもネスカフェって言われたからね、ネスカフェだよ。
今言ってネスカフェじゃないのか言うたら何、あんた何年前の人や言われるじゃん。
バカにしてるのかって言われますよ。
何年前の人や。
そうだからそういうなんかね思い出がありますよね。だからあと写真撮ってたらさ、街のちょっと路地の奥で、
はいはい、
そしたらさふっと見たらなんかそこに写真撮ったところになんかすごく人相の悪い二人組の男がいたのね。
ほう
なんかたまたま撮っちゃったんですよ、
はい、
それで撮って歩いてたらさずっとつけてくるわけ。でちょっとなんか気になるから小走りで走った向こうも走って追っかけてくるわけよ。
へ
で路地で人がいなくてさ、どんどんこう人のない方に走ってってやばいと思って、
はい、
どっかの建物に入ってドア開けようとしたら開かなくて、そしたらその二人組に追いつかれてさ、羽交い締めにされて、どうなるのかなと思って、
はい、
拙い韓国語で話したら、まあ、お前は俺たちの写真撮ってただろうと、で俺はいや俺は、まあ、いわゆる観光者ツーリストだと、
はい、
旅行者だって言って一生懸命こう話してパスポート見せたらなんだそうかと、さあ刑事だったんですよ私服の。
あすごいな、
うん、私服の刑事で俺が怪しい逆に怪しいやつだと俺たちのことを撮ってるやつだと思ったらしくてさ、であの解放されてすごいホッとしたことありましたけど
韓国名作っとかなかった。
韓国
名金なんとかさんとかみたいな金持ちみたいな
金持ちないですよ貧乏旅行だったからね。でもまあね、社長言うようにこうだから旅行行くといろんなほら失敗とかさ、
はい、
なんかあって楽しいよね。
楽しい旅行はね、いろんなことが起こるから面白い、うん、はい、
もう社長のようにバリで店出して取られちゃうこともあるしね。
そうですよ5年でみんな取られましたから
それもすごいよ。だから面白い。だから
電話線が1本だけで出てました天井から。
いやあの話はすごいよねやっぱりね、
すごいあの人はすごい一晩でみんな持っていくから何もかもな、机もない椅子もない、
あそうか
電話もないですよ。電話の線だけですよ。
本当に隅から隅まで持ってっちゃった
わけ、ね、電球まで持っていくという。
あ電球も、
はい、
そんなもんどうすんだろうねという思うものまで持ってっちゃうわけね。
でもその時代からやっぱり使い道あったんやろな。
あったんだろうね、
うん、
そうか
30過ぎの時はもう35ぐらいかな、ね。
でもそういうね革製品のビシッとした店でしょ。
すごい綺麗な店作ったんですよ、ね、ブティックの中に
でしょ。
ブティックですよ。ブティック
おかっこいい。それでいわゆるオーダーで作って
オーダーで作ったんですよ、
ね、
革のブーツとかね。
で信頼できる地元の人を店長にして、
そうそうそう
君に任せるから、
任せるからって。でその店長とね今日はちょっと一般の迎えてね朝方まで酒飲んどったんやで店行ったら何もあらへん
いやだむ難しいって言うんじゃないけど、信用しなきゃビジネスっていうかね、そういうのって進まないし、うん、信用したあげくそう裏切られるとまた、
いやでもね、うん、信用したあげく裏切られるの結構あります。僕は
そうです。
結構あります。結構
あ、まあね、もっと大きな話あったもんね。
結構ありますわ
うん、それはいろいろまたなんか
でもねあの企業のね社長さんは結構あると思うで、うん、でもそれは大なり小なり
言わないだけでね、
うん、
いや僕もそう思います。
言うか言わへんだけで、
そうあのみんなうまくいった話しかしないじゃないですか。
そう
特に
そんなしょうもない失敗談ね、うん、お金取っていかれたなんてそんなしょうもない言いませんよ、
ね、特に騙されたみたいなことはね、
僕だけで喜んでもらえますね , 笑いながら喋ってる
いやいやそれはそれで大したものですよいやなんか今日はねちょっといろいろ旅の失敗からいろんな話になっちゃったけど、
まあ、失敗だらけですから、
いやでもまあ社長もこうコロナ落ち着いてくれば今年っていうか来年は随分海外に行く機会増えるんじゃないですか。
僕はね海外行きたいですね。
ですよね、
うん、カナダも行きたいし、うん、全く見に行きたいし、もちろんトルコとかね、モロッコとかも行きたいし、
いいですね、はい、またそういうね社長の楽しい海外の話題も僕もこの、ね、番組で伺いたいし、
はい、
楽しみにしてますよ。本当
ありがとうございます、
は
い、
まずあれだね、サウナ作んなきゃ。
そうですねそれとね全くのねプレゼントありますから。
はい、そうですね、はい、そう皆さんぜひホームページご覧ください、はい、じゃあまた来週。
来週どうも、
さよなら。
ありがとうございます。